様こんにちは。歴史デザイン歴デザインへようこそ。この番組は株式会社ハリマゼデザインがお送りするビジネスや人生のお役に立てていただきたいとデザイナー目線で歴史を語る番組です。語り手は自他ともに認める歴史オタク、今まで読んだ歴史関係本1000冊以上、現地へ赴くフィールドワークに勤しむ株式会社ハリマゼデザイン代表取締役の角田誠がお送りいたします。はい、改めまして皆様こんにちは、角田誠です。よろしくお願いします。本日はですね、前回からしております、戦国武将のですね名言集をしたいなと思っていたのですけれども、ちょっとですね、僕の友達からですね、ある忠告といいますか、メッセージをいただきましたので、それをね、ネタにしてみたいなとちょっと思っているんですけれども、前回配信した内容で、オール5ね、成績をね、いい人はですね、仕事ができないぞみたいな言い方を僕がしたというふうにですね、その友達は捉えたんですよね。そんなつもりで言ったわけではないんですよね。オール5の人はですね、もう仕事ができるんですよ。別にそんな、僕らみたいな、成績の悪いね、頭の悪い人間がですね、オール5の人に対して何か言うかというとそうでもないんですけど、オール5の人が悪いわけではなくて、全然ね、成績がね、うまく、何やっても僕はダメだなっていう人も、何か一つ得意分野があれば、その得意分野を育てて、引き伸ばして、その得意分野をしっかり握りしめて戦っていくことが大事かなというお話をしたつもりだったんですね。でもデザポね、デザインがしたい人のためのポッドキャストデザポをやってる榎本義輝はですね、榎本義輝君はですね、そう捉えたらしいんですよね。だからまあありがたい話なんですね、そうやって言っていただくのは。だから角田君、角ちゃん、角ちゃんって呼ばれてるんですけど、角ちゃん、なんかそれちょっとこういう風に捉えられるんちゃうと、成績5のやつは悪いみたいに捉えられるかもしれんでってことを忠告いただいてですね、そんな見方もあるんだなと思ったんですよね。はい、それをきっかけでですね、ちょっと今日はネタを考えてみたのは、そんなつもりじゃないんですと、そんなつもりでやったわけじゃないんやけどなみたいな行動でですね、人生が変わってしまった戦国武将のお話をしてみたいなと思っております。皆さんもあると思うんですよね。なんかこう、そんなつもりで行動したわけじゃなくて、良かれと思ってやってきたことが、なぜかこう違う方向、全然自分が考えた方向と違う方向に行ってですね、最終的にはこう自分のね、立場とか身を破滅してしまう、立場が悪くなってしまうっていうようなことはよくあるんですけれども、僕もありますね。もうそんなつもりで言ったんちゃうんやけどな、みたいなことでよくね、僕はこう失言を繰り返す男なので、政治家になったらアウトな人だと思いますね。政治家さんになったら失言でね、すぐ叩かれてしまうんですけど、そういうつもりじゃなくて、そういう側面をわざわざ見なくてもええやんけ、みたいなところをね、見てですね、悪いって言われてしまうので、ちょっとあれなんですけれども、そういう形で、二人ね、もしちょっと今日時間あれば紹介したいなと思ってるんですけど、まずは一人目。これは去年の大河ドラマ、どうする家康でもずっと出てきた人ですね。もうピンときますか、皆さん。そう。石川数正。石川数正ですね。石川数正っていう人、皆さんご存知ですか？まあ、結構有名なね、方なので、戦国武将なので、ご存知の方多いと思うんですけれども、徳川家康がですね、今川義元に人質に取られていた幼少期からですね、ずっとこう突き従ってきた人なんですよね。去年のどうする家康では石川数正の方が年上で、酒井忠次の方が年下で、数正の方がこう、家康ね、徳川家の重鎮みたいな描かれ方をしていたんですけど、史実ではね、酒井忠次の方が確か年上で、で、どちらかというと、酒井忠次の方が徳川家では重鎮なんですけれども、どちらにせよですね、その酒井忠次と並んで、もう家康が子供の頃、古くからこう突き従っていた人なんですね。なので、こう、懐刀みたいなことを呼ばれるような人なんですけれども、で、すごく本当に最初の、松平、まだ元康だった頃の徳川家康を支えて支えて、家康をどんどん大きくさせていった人なんですね。で、家康がですね、今川家に人質に取られているんですけれども、今川義元は桶狭間の戦いで織田信長に倒されますよね。で、その倒された後、じゃあ松平、自分たちはどうする？で、これからどうしていく？ってなった時に、家康は今川家から独立するんですね。 ったら家康はですね、その時あの自分の奥さんと長男の信康っていう人を、今川家に人質というか、まあ、今川家に置いてしまっていたので、まあ、独立するって言ったらその奥さんと長男、まあ、下手したら殺されてしまうんですよね。なのでそれをまあ取り戻したいということで石川数正っていうのは活躍したんですね。だからこう交渉術とかがすごいんですよ。まあ、戦国武将としてもめちゃくちゃ強いんですけど、自分たちのこう外交官としての、ね、強さを発揮していく人なんですね。で、家康とともにどんどんどんどんと大きくなって、本能寺が起きて、さらに秀吉が台頭してきますと。で、小牧長久手の戦いっていうのをこう秀吉編しゃべってますよね。で、あの小牧長久手の戦いの時に、まあ、活躍するんですけれども、その後小牧長久手の戦いが終わった後、まあ、秀吉は徳川家康を仲間にしたいということで、あの散々あの動きますよね。それが今、秀吉編の最新回あの配信しましたけど、あのあたりですね。あの時に秀吉はもう本当にあの家康が欲しい、家康が欲しいと言ってですね、とにかくこうプッシュしていく、ラブコールを送るんですよね。でその時に、まあ、徳川家側から交渉役として送り出されてきたのが石川数正なんですね。だ数正は家康の代わりに豊臣秀吉たち、あの豊臣家と交渉をしていたんですね。まあ、当時はまだ羽柴秀吉ですけれども、秀吉と交渉すると。でこのあたりも秀吉編ですね、老いて吹く風のお話しましたよね。石川数正、ね、出奔しましたよね。で最初はね、石川数正っていうのはすごく本当徳川家のために、まあ、当たり前なんですけど、徳川家のために秀吉と羽柴家と交渉をしていくんですね。で交渉していかにして立ち回れば徳川家は生き残れるかということに一生懸命働くんですけれども、やっぱり数正としては大阪城を見ると、で羽柴秀吉の力の凄さっていうのを目の当たりにするんですよね。実際自分の目で見たら、これは立ち向かっちゃダメなんだと。もう従々従うことが徳川家としてはうまく生き残っていく道だっていうふうに判断するんですね。これがいろんな人たちと交渉して奥さんと息子を取り返してみたいなことをね、家康のね、奥さんと息子を今川家から取り返してみたいな大仕事をこなしてきた数正だからこその判断なんですけど、それをこう、家康様、これは秀吉に従った方が絶対いいですと、これは徳川家のためなんですよっていうつもりで伝えているのに、家康はじめ徳川家の人たちは、なんだと数正と、臆したかと、弱気になるなと、秀吉に丸め込まれたんちゃうか、お前裏切りもちゃうかっていうことで、どんどんどんどんと数正がね、そういうつもりで言ってるのちゃうねんと、違うねんって、いやもう徳川家のために言ってるんですって言うんですけど、もうそういうふうに伝わらないんですよね。どんどんどんどん悪い方向になって、とうとうですね、石川数正は徳川家に入れなくなるんですよね。もうこのままいると多分あの暗殺されるか殺されるか粛清されてしまうのはもう目に見えてるので、しょうがないなということで徳川家を出てしまったんですよね。でこの後秀吉は数正を抱えて重宝するんですよ。本当に長野県ですね、今も残っておりますけど松本城ですね、長野県の松本城を建てた人になります。なので、まあ、最終的には豊臣家として石川数正は働くんですね。やっぱり優秀な人だったんでしょうね。秀吉もなんかこう家康を懐柔したいから、とりあえず誰でもいいから、あ、数正って好きだ、あ、じゃあこいつに声かけてこっち引っ張り込もうっていうわけじゃなくて、本当に数正っていうのは優秀だったので、秀吉は秀吉として欲しいんですよね。徳川家康も欲しいんですけど、この人すごい、こいつ交渉術すごいなって、いや豊臣家に欲しいなっていうことでずっとラブコールをして、とうとう石川数正を取り込んでしまうんですけれども、はい、まあ、数正はそういうつもりで言ったんじゃないのか、じゃないんやけどなっていう、これね、あんたたちのために、ね、徳川家のために真剣に言ってんやけど、なんでそういう捉え方するかなみたいになってしまったんでしょうね。でもう一人ご紹介したいんですけど、この人もね、本当に全く同じパターンなんですけど、そういうつもりで言ったんじゃなくて、そういうつもりで皆さんにお伝えしてるんじゃないんやと、わしは事実をもとに判断して、豊臣家のためにこれだけ尽くしてるのになんで分かってくれないんだっていうことで、この人はね、逆に今度豊臣家を出奔して徳川家に行ってしまう人なんですよね。片桐勝元っていう人なんですけど、この人は若い頃はですね、賤ヶ岳七本槍の一人と数えられた あの例の柴田勝家と秀吉が戦いましたね。あの時に活躍した人で、秀吉がこう若い頃ね、あの抱えた家臣で、片桐勝元がもう少年時代から秀吉にずっと仕えた、もう豊臣家の直参ですね。でずっと秀吉を支えて、豊臣羽柴秀吉から豊臣家になって、で豊臣政権ができて、で秀吉が亡くなっていなくなった後も一生懸命豊臣秀頼を支えていたんですけれども、この人もね、豊臣家側から徳川家と交渉するときに、豊臣家側の交渉の人、あの代表者なんですね。まあ、石川数正と全く同じパターンですね。で彼も徳川家と触れていくうちに、これはまずいと、どう考えてももう秀頼様じゃ無理だなと。家康様の方がもう凄まじいので、これは豊臣家はもう政権ね、その天下取ったということはもう一回置いておいて、一大名になって、小さな大名になってもいいので、生き残っていくためには徳川政権の家臣として付き従う方がいいなというふうに、徳川家康に触れるたんびに思い始めたんですね。でこれはもう当然なんですよね。それはもう事実そうなので。でもやっぱり大阪城にこもっている淀とか秀頼たち、他のね人たちっていうのはわからないんですよね。まああの大野春永とかがね、何を言ってるんだ片桐さんと、そんなわけないだろうと、我々は豊臣家だぞと、豊臣家が天下を治めて当然なぜ徳川に従わなきゃいけないみたいなことで反対してくるんですけど、でも片桐勝元ってじゃあ分かってんやけど、それはもう理屈では分かってるけど、もうどう考えてもパワーバランスは違うでしょうと、今もう徳川でしょうと、だから徳川に従った方がいいんですよ。かつては我ら豊臣秀吉様、我ら太閤殿下も織田家からそういうふうにして政権をきちんと受け取って豊臣を作ったんでしょうと、織田じゃダメだったから豊臣したんで、今まさに豊臣がダメになろうとしてる、で弱くなってきて徳川であれば徳川に従う方が世の中の流れなんだよって言うんですけど、豊臣の人たちはね違うんですよね。分からん、大阪城にこもっているとやっぱり正常が見えないので、何やねん家康なんかうちの家臣やろと、なんで家臣に従わなあかんねんっていうことでこうごねてしまうんですよね。でこうしてる間に片桐勝元は豊臣家と徳川家の板挟みになっていって、最終的にですね、あれ片桐勝元ってあれ裏豊臣裏切ったんちゃうのと、これ徳川家康に懐柔されて大阪城を潰す気なのかみたいなことで、やっぱり片桐勝元も結局大阪城に入れなくなって、命の危険を感じて徳川家に出奔してしまうんですね。家康はやっぱり歓迎するんですよ。わあ片桐さん来てくれたんかと。家康にとってはね、やっぱり片桐勝元は年下ですけど、やっぱ同じ時代を生きた人なので、あ、よく来てくれたっていうことで、家康はですね徳川家に迎え入れてしまうんですね。本当にこう石川数正にしろ片桐勝元にしろ、そういう意味で言ってるのちゃうやと、もう心の底から、ね、あなたたちのためだと、自分たちの我々のためだと思って言ってることがなんで伝わらないのかなと、そういう意味じゃないんだけどなみたいなことをね、あの感じながら人生を泳いでいった人たちですね。さて皆さんもご参考になったでしょうか。そういうことじゃないんだよなっていうことが多々ありますよね。多々あるので、ね、なかなか世の中っていうのはうまくいかないんですけれども、まあ、心を込めてですね相手に伝えて、それでもダメな場合は一旦離れてみるっていうのももしかしたら一つ手なのかもしれないですね。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。さよなら。